海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。
美濃吉の母親が一生懸命介抱したおかげで、彼はそのうちに意識を取り戻しました。でもあまりの恐怖で、その後しばらくは布団の上からうつろに天井を見つめるだけでした。美濃吉、今朝の気分はどうじゃ。そこにおかゆを作っておいた酒、はよう食べろ。食べな元気も出んぞ。何か言っておくれな。模索のじいさまは気の毒なことじゃった。しかしの、あれはお前のせいでも何でもねえ。あんな大吹雪、わしも初めてじゃった。お前が生きて帰れたのが不思議なくらいじゃ。まあ、ゆっくり休むがええ。1ヶ月ほどして美濃吉は元気になり、再び働けるようになりました。しかし彼はあの恐ろしい夜のことを決して何も話しませんでした。毎日一人で森に行き、木の束を持って帰り、母親がそれを売りに行きました。そうして一年たった冬の夕方、美濃吉は家に帰る途中、旅姿の若い娘を追い越しました。かなり疲れている様子だったので、彼は思わず声をかけました。もし娘さん、どこに行くのかね。もうすぐ日も暮れる。この先に宿などありませんよ。改めて見た娘の姿に、美濃吉は思わず見とれてしまいました。娘は背が高く、ほっそりと色白で、大層綺麗でした。そうして彼女の声は、まるで小鳥が歌うように、美濃吉の耳に心地よく響くのでした。これからお江戸に参ります。先日両親を亡くしてしまい、一人ぼっちとなってしまいました。お江戸には遠い親戚がいると聞いています。 どこか奉公先でも世話をしてくれたらと思っております。それはそれは。でも江戸はまだまだ遠いですよ。しかもお疲れの様子です。ああどうですか、今夜はうちで休んでいきませんか。なに、遠慮することはありません。母親が一人いるだけですから。娘さん、お名前は。おゆきと申します。それから美濃吉とおゆきはいろんなことを話しながら歩きました。おゆきは最初ははにかんでためらっておりましたが、美濃吉の家で休むことにし、一緒に家についてまいりました。美濃吉の母親はおゆきを歓迎し、彼女のために温かい食事を用意しました。おゆきの姿形、話し方、振る舞いは今まで見たこともないほどに上品で美しいものでしたので、母親はすっかりおゆきのことを気に入ってしまい、江戸に行くのをしばらく先に伸ばすように進めました。そうして自然の成り行きでおゆきはついに江戸には行きませんでした。彼女はお嫁としてその家にとどまりました。そしてあっという間に10年の歳月が流れました。
お寺の和尚さん、金ついて転んだ。雪やしんしん、丸くなってテントンシャン。もう一つ作りましょう。やれそれやこのと、豆ちょいと、やっさころてん。
さあ道草ばかりしてないで、早く歩いてちょうだいね。今日は亡くなったばあさまのお墓参りに行くんですからね。おゆきは二人の女の子と一人の男の子を産みました。三人とも色が白くて美しい子供でした。
雪やふれふれおっかさんこんここさ、雨降りすりばちぽつりぽつりてんとんしゃん。もう一つ鳴らしましょう。つるかべすべった富士山はげやさころてんだれ。
あれ、おゆきさん、お出かけかい。
まあ、おばさんたち、こんにちは。はい、今日はお母様のお墓参りに参る途中です。
それにしても、おゆきさんはいつまでも綺麗だね。こん村に来た頃から、まるで変わらねえ。美しいままじゃわい。まあ不思議な人じゃ。
そうそう、それにとってもよくできた嫁じゃ。わしゃ幸せじゃったと、
おたえさんは死ぬ間際まで感謝しておったの。
美濃吉もおゆきのことを大事に大事にしましたから、二人はとても幸せな毎日を過ごしておりました。そんなある晩のことです。子供たちを寝かしつけた後、おゆきは行灯の光で針仕事をしておりました。美濃吉は土間でわらじを作りながら、お おゆきの美しい顔に見とれておりましたが、なあおゆき、なんです？お前がそうやって安どんの光を顔に受けて針仕事をしているのを見ると、わしが18歳の時にあった不思議な出来事が思い出されるよ。わしはその時今のお前のようにとても美しく色が白い女の人を見た。まったく今のお前にそっくりだった。針仕事から目を上げないでおゆきは答えました。色が白い女の人？そうだよ。長いこと忘れておったが、お前の顔を見ていると不意に思い出したんだ。そうして美濃吉はあの夜の私場の小屋で起こった恐ろしい出来事をおゆきに話しました。激しい吹雪のこと、白装束の女のこと、その女が息を吹きかけ模索を凍らせてしまったこと、自分を見つめて微笑んだこと、あのような美しい女の人はお前以外に夢の中でも見たことはない。もちろんその女は人間じゃなかった。そしてとっても恐ろしい女じゃった。しかし今となってはあれが夢だったのか、それとも本当の雪女であったのか、もうわからない。お雪は黙って聞いておりましたが、やがて悲しそうに言いました。美濃吉さん、とうとう話してしまいましたね。話してしまったって？立ち上がったおゆきの顔は先ほどの安どんの光に照らされた幸せそうなおゆきの顔ではありませんでした。白く光るその顔は、それは私でした。それはゆきでした。あれほど約束したのに、絶対誰にも話さないと、あれほど約束したのに。約束？まさかその約束さえあなたが守ってくれたなら、あの子たちといつまでも親子五人幸せに暮らせたのに。もし約束を破ったら、あなたの命をもらうと言いましたよね。でも今となっては、あなたはかわいいかわいいあの子たちの父親です。私はもうここにはいられない。どうかあの子たちを大事にしてください。もしあの子たちを不幸な目に遭わせたら、その時こそ。おゆきの声はだんだんと細くなっていきました。まるで風の叫びのように、その時こそあなたの命はないものと思いなさい。 そう言い残すと、おゆきの姿は白い、輝く霞となって、震えながら閉まっている扉を通り抜け、出て行きました。
あ、おゆき！
美濃吉は扉を開け、おゆきを追いかけようとしました。でも、そこには彼女の姿はもうありません。悲しそうな雪混じりの風の音がビュービューと聞こえるだけでした。美濃吉にはその風の音がまるでお雪が泣いているように聞こえるのでした。ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、Have a nice 松本ロニカ。バイ。